放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、秋山翔子です。今日も皆さんからのメールにお答えします。さいたま市ラジオネーム甘口獅子さん。背景秋山翔吾様、もしプロ野球選手になっていなかったら教師になっていたかもしれないそうですね。秋山先生はどんな教師になっていたと思われますか？理想の教師像も教えてください。敬具。教師って言ってたんですけど、今のご時世だとかなりメンタル的にやられそうなんで、他のことを探してたかもしれません。正直、本当にプロ野球選手になれてよかったなと、今つくづく思ってますけど、まあやっぱり、一緒になって、まあ遊んであげたりというか、まあ小学校とか中学生のイメージではあるんですけど、これから先を見ていく子供たちと一緒に、いろいろやっていきたいなという、教科とかいうよりは、そういう、話しやすいというか、はい、親身になってあげられる先生になりたいなとその時は思ってました。はい。教員免許は持っていないので、大学の時取ろうと思ったんですが、野球を中心ということで、教職諦めて、はい、八戸で野球を目いっぱいやってたと思います。はい。教科に関しては、まあ、国語とかは好きでしたけど、まあ、母親が国語の先生だったのっていうのもあると思うんですが、そういうのは少し興味があったなと自分では思っています。そうですね、両親二人ともまあ先生、教師というか、あの学校絡みの職業だったので、まあ野球やっていたのでそんなに具体的に考えてたということはなかったですけど、同窓会に行ったりしていた親の姿を見ていたので、そういうつながりがずっとあるのがいいなと子供心に思ったのかもしれないです。理想の教師像といえば、やっぱり、まあ、教科がどうこうっていうよりは、あの GTO の鬼塚先生みたいな、親のこととか言うよりもまず生徒を第一に考えられる先生がいいかなと、理想はありますね。はい。続きまして、西東京市ラジオネーム、エッチーさん。背景秋山翔吾様、このオフはテレビ番組にたくさん出演されていますが、慣れましたか？今後、出演したい番組があれば教えてください。敬具。盛岡市ラジオネーム、クロニャンコさん。背景秋山翔吾様、このオフはテレビにイベントに引っ張りだこで、人気がうなぎ登りですね。芸能人にはあまり興味がなさそうですが、実際に会ってテンションが上がったわーという方がいたら教えてください。敬具。府中市ラジオネーム、ホワイトエンジェルさん。背景秋山翔吾様、このオフはかなり忙しいスケジュールで、あまりお休みが取れてないのではないでしょうか。心配しています。少ないお休みの中で、こんなところに行ったよ、こんなことをしたよというお話を聞かせてください。敬具。テレビは慣れないですね。どうしても。慣れないというか、全然出てないので。やっぱり、インタビュー式とは出方が違って、あの、下にモニターとか映るのを自分でも気になっちゃうんで。だから、テレビを見てるとやっぱり、目がキョロキョロしてるなっていうのは自分でも反省点ですね。どっしり座ってないというか。はい。出演したい番組ですか。やっぱり日本一になって、野球版やりたいっすって。中村さん、中島さん出られて、川田さんも出られましたから。その時はやっぱりあの、川田さん監督になっていただいて、ライオンズ日本一でやりたいなと思ってるので、それが一番出演したいですかね。将来的に。そうですね。芸能人にはあまり興味がないというか、やっぱりあの、テレビに映ってる時と、プライベートとの時ってだいぶ違うって言われるじゃないですか。やっぱ、ご挨拶させてもらったりすると、まあ、そんな感じなんですね。まあ、当たり前なんですけど、僕らがオフの時と、試合の時と違うみたいな感じだと思うんですけど、そうなるとちょっと近寄りがたいなっていうか、テレビの感じでってなるとまた難しいじゃないですか。はい。僕らもそうだと思うんですけど、やっぱりヒーローインタビューとか、あのトークショーとかでいじられてる感じを、そのままファンの人が、こんな感じでってなって、より近づきすぎてしまうと、イメージと違うなって思われちゃうし、僕らもそのイメージをずっと持ってやってるのはすごく難しいので、それはお互い様というか、そのいろんな方がそう思ってるんじゃないかなと思ってるんで、あんまり、こう、ガツガツいけないなと思ってますけど、はい。 芸能人でテンション上がった、クライマックスの時にあのドカベンの作者の水島新司さんが来られて、土井さんが紹介してくださって、その2日後にあの最新の今ドリームトーナメントってあるんですけど、それの表紙の裏に直筆でサインといわきの絵を描いてくださって渡してくださったと。もう僕はずっと全部見ているので、その時が一番テンションが上がったかもしれないです。ああ、有名人だというか、まあ、芸能人の方って会うとやっぱりテンションが上がる前に緊張が先に来てしまって、まあ、もちろんその時も緊張したんですけど、そうやって本を渡していただいてサインも書いていただいてっていうのですごく緊張しましたね。そのいわきが喋ってる口調で、花は桜木、男は秋山って書いて、西武のスターは秋山翔吾やって書いていただいて、もう恐縮して、もう最初渡された時にあの黄色いプロダクション、その水島プロダクションみたいなのが書いてある封筒で渡されたんですよ。もうそれを見ただけでもちょっとあれだったんです。中にそれが入ってたんで、なおさら、はい。もともと自分で買っていた本でとは別だったので、だから同じ本が2冊あるんですけど、はい。もうその1冊は開けられないですね。はい。まあ、ドカベンとアブさんが、まあ僕の記憶の中ではというか、あの年齢まで野球をやるということとか、まあ甲子園と縁がなかったので、あれで勝ち上がっていく感じ、すごく羨ましかったなと思ってたんじゃないですかね、小さい頃は。はい。休みの中でこんなところに行った。12月中はイベント練習、イベント練習みたいな感じだったので、そうですね、年末に、熊代の結婚式がありまして、愛媛まで行ってきたんですけど、それついでに、まあ、旅行がてらちょっとブラブラしたという感じです。はい。イベントもたくさん入れていただいたので、まあいろんな方に心配していただきましたけど、やっぱりこれのもやっぱプロの仕事だと思いますし、もうありがたいことなので、もうやれる限り全て受けさせていただいているので、はい。まあ2年連続サンタをやったっていうのも記憶にはというか、すごく印象には残ってますけど、やっぱ寒かったので、雨降ると、外の写真撮影がなかったんですよね。雨もありかなとか思いながら、でしたけど、まあ、子供たちも、たくさん来てくれましたし、今年手つないだ子も去年も手つないだって言ってたんで、2年連続だったみたいですけど、はい。まあ、いろんなイベントに来てくださる方もいるので、まだイベントに来てない方にもまだ来てもらえるとありがたいなと思います。三鷹市ラジオネーム寝起きのザッケローニさん、背景秋山翔吾様、もっともっと三塁打を打ってください。左バッターで足も速いのですから、球団記録の13本はもちろん、パリーグ記録の16本、そしてプロ野球記録の18本の更新も夢ではありません。お願いです。スリーベースヒットを狙ってください。警具球団記録は、関口さん、吉岡さん、松井和夫さんの13本。パリーグ記録は、阪急のレインズの16本。で、プロ野球記録は、阪神の金田さんの18本。ということのようなんですが、三塁打は、狙っては打てないですね。もちろん、打って走って、間を抜けていけばサードはもちろん狙ってますし、二塁で止まる、ゆっくり止まるぐらいだったらサードまで行きたいと思ってるので、で、また去年の、まあ、8本に比べて、一昨年の6本かな、は、質が違うと思うんですよね。1年目はもう打力もない、何もないって感じで、たまたま間が抜けていったのが、スタンディングの三塁だっていう。で、去年に関して言えば、一昨年に比べたら、少しこうポジショニングを下がってくれたのかなと思ってるので、前にも落ちていた分、逆に三塁打にはなりづらいヒットもあったと思うんですよね。だからスライディングでタッチプレーまで行った三塁打っていうのも比較的多かったんじゃないかなと思ってるんですよ。でもそれは逆にいいことで、前に来てもらう方がヒットゾーンが狭いんですよ。外野の頭を越えるにはフライしかないで、ライナーを打てばもちろんどこに行ったってヒットになるんですけど、それに関して言えば、やっぱり超えてしまってスタンドまで行くのが一番ね、チームとしてもいいですし、 僕としてもやっぱ将来そういうバッターになっていきたいと思ってる分、三塁打となると、まあ球場は広くなってますし、打ちやすくはなってると思うんですが、さらにこう、体を重くするのもダメだと思うし、そういうの意味でこう揃ってるのは、自分にとってまあ必要なことだと思いますけど、難しいと思いますね。まあ三塁打今年は、何本出るか、自分ではわからないですけど、まあ、やっぱり二塁から三塁に行った時の歓声はすごく気持ちいいですよね。はい。二塁を蹴って、サードまで行く時、やっぱ歓声が一段上がりますよね。そういうのはすごく気持ちいいですし、まあそればっかり考えてもしょうがないと思うんですけど、その打球を超えるホームランが何本か、というか増えていきたいなと思ってます。そうですね。自主トレに関しては少し重いのバットを振ったり重いボールを打ったりっていうのでパワーアップは心がけてますけど、三塁打は相手のポジショニングとかっていうのがすごく二塁打よりは重要になってくるので、まあ頑張りますとしか言えないですね。はい。栃木県ラジオネーム香里さん。背景秋山翔吾様。私も88年生まれです。秋山選手は自分の考え方をしっかり持っており、同世代の人間としてとても尊敬しています。日本対キューバの親善試合の後、巨人の坂本選手、中日の大野選手といった88年組の食事会をしたと聞きました。どんな話をしたのでしょうか、教えてください。ライオンズ以外で仲のいい同年代の選手はいらっしゃいますか、ケイグ。そうですね。食事は行きましたね。まあ、沢村も斉藤もいましたし、あとソフトバンクの福田。ですね。福岡で食事だったので、同級生会みたいな感じだったんですけど。まあ、お互い最初、どんなやつなのかなっていう探りもあった。加護はもちろん球場であったりして、対戦もしてるので分かるんですけど。まあ、野球の話っていうよりは、本当に、もうたわいもない話でずっと盛り上がっていられたので、すごく、なんですか、まあ、沢村とか坂本に関してはもうね、誰もが、まあ、斎藤もそうですけど、みんな顔の分かる選手なので、そういう中に、一緒に入れたっていうことがすごくありがたかったかなと、はい、思いますし、仲のいい同年代、もちろんそこで食事をさせてもらって一応仲良くさせてもらったんですけど、あとはそうですね、ロッテの石峰とか、ロッテはあと小池とか、乾は2チャームですけど、一応大卒の同世代の人間は一応顔見たら挨拶はすると思うんですけど、仲のいいっていうとそんなに食事に行く機会もないですし、1月の先日5日に88年会の仙台でチャリティーのイベントありましたけど、まあ初めてこう話す選手もいましたし、そういう中でこう自分が入れるっていうのは本当に、まあ、田中前健とか坂本もそうですし、そういうビッグネームがあるからこそのそういうきっかけだと思うので、早くそういう選手に追いつきたいなと改めて思わせてくれるすごくいい機会だったと思います。はい。背景秋山翔吾様、今日はここまで。明日も一人で喋ります。埼玉西武ライオンズ秋山翔吾でした。